愛する天の父なる神様、今日も主あなたが一人一人にあなたが御言葉を通し語りかけてくださることを感謝いたします。主は私たちが今それぞれ負っているもの、その重荷をあなたの前で下ろし、あなたから負うべき荷を負うことができますように、あなたが導いてください。あなたの御言葉によって私たちが生き方を改め、方向転換し、あなたへと向かっていくことができますように、指し示してください、導いてください。これからの時お委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所はですね、皆さん先ほど見ていただきましたけれども、ゲッセマネの祈りと呼ばれる、そういう聖書の箇所です。今日はここからですね、少し痛み苦しみということについて少し見ていきますけれども、皆さんが思い浮かぶご自身にとっての痛み苦しみ悲しみ、どのようなものがあるでしょうか。私はですね、あまり痛みというものに強くないんですね。それは肉体的なところですけれども、もう10年以上前になるでしょうか、私は会社員になってですね、その同僚たちと一緒にラーメン屋さんに行ったんです。私ラーメン大好きなので、ラーメン屋さんに食べに行ってですね、どうしてもトッピングで生卵ってあったので、絶対それをつけたいと思ってつけたんですね。でラーメン食べてる時、ああおいしいおいしいって言って食べてたんですけど、深夜になってからですね、猛烈にお腹が痛くなって、もうその生卵がわからないんですよ、わからないんですけども、ああこれは絶対生卵が来たと思って、痛い痛い痛い痛いって言って、でもその次の日ですね、これはちょっと大変だと思って病院に行ったんですね。いや、私も人生初めて、あまり詳しくは話しませんけれども、腸カメラを経験してですね、大腸カメラを経験して、いやこんな痛いものがあるのかって私は思ったんですね。いやこれは痛くて耐えられないって、もうその時もう声に出して、わあ痛い痛い痛いって言いながら、そしてその検査が終わったらですね、先生が一言言ったんですね、栗田さん、あなた痛みに弱いですねって。お医者さんがそれ言うのかと思いながらですね、あ私は痛みに弱いんだと思って、確かにそうだなと思いながらいたんですけれども、私の息子もですね、最近すごく痛みを経験していて、それは何かというと、歯医者さんに行かなければいけなくなってしまって、息子は何度か歯医者に行っているんですけども、行くたびにですね、もう本当に涙をバーって流しながら、ギャー助けてっていう感じで泣くわけですね。そしてもう押さえつけられながらですね、身動きできないようにしても治療されるんですけれども、本当に息子にとってはそれが苦痛で苦痛で、ですから息子にはですね、いつも歯医者さんに行くときに、歯医者に行くよとは、これ絶対に言っちゃいけないですね。息子は話すことはできないですけど、ちゃんと聞くのは分かっているので、歯医者っていう言葉を出さずに、ちょっとドライブに行こうとかですね、連れて行って、途中で大体道を見て気づくんですけど、ここは違うと。まさかあそこに連れて行こうとしてるんじゃないかって気づくわけですけれども、絶対に行ってはいけない。ついたらわかるということなんですけれども、そのような、少し、痛みの話ですけど、少し笑いも交えつつお話しましたけれども、今日はこのゲッセマネの祈りの痛み苦しみというところ、今日は3つのアウトラインから見てまいります。はじめにアウトライン3つ見ていただきますけれども、1つ目に見ていただくアウトラインポイント、それは苦しまれる神ということです。私たちは今日ですね、これまでマルコの福音書では見たことがないようなイエス様の姿を見ることになります。それはですね、イエス様、神であられるイエス様が深く悩んで悲しんで苦しんでおられるという姿です。ある方思うかもしれないですね、神が苦しむってそれって一体どういうことですかって思ってるかもしれませんね。私たちはそのところから、なぜ神であられるイエス様が苦しまなければならなかったのか、その理由を見てまいりましょう。そしてポイントの2つ目、まっすぐな愛ということ。 イエス様がそこまで苦しまれた理由ですね、それは私たちの愛ゆえにであったこと、そのことを御言葉から見てまいります。そして最後の3つ目のポイント、それは目を覚まして祈るということです。イエス様はそのことを私たちに望んでおられるからです。さて前回の箇所はですね、イエス様から弟子たちに対してですね、あなたたちは私を裏切ることになるという、そういう裏切りの宣告、裏切りの宣言がなされた場面でした。まあ、中でもペテロという弟子に対しては、あなたは三度私を知らないと言いますよ、そのように告げられた場面でした。そしていよいよイエス様は十字架にかかられる前の晩のことです。今日の出来事、最も壮絶な時をイエス様は過ごされることになります。どのような場面だったか、今日の初めの御言葉、もう一度32節をご一緒にお読みしましょう。さて彼らはゲッセマネという場所に来た。祈っている間ここに座っていなさい。ゲッセマネとはどういう場所だったかというと、おそらくイエス様と弟子たちだけが知っている祈りの場所だったはずです。ですからですね、この後御言葉で見ていきますけれども、裏切り者のユダがですね、ここにイエスがいるはずだと言って、兵隊たちを連れてくる、その場所がこのゲッセマネという場所でした。今もですね、イスラエルにはこのゲッセマネの園と言われるところがあります。まあ、そこまで今はですね、大きくないですし、その横道路が走っていたりですね、建物が横にあったりするわけですけれども、まあ、そこにオリーブの木が植えられていて、周りに柵があって、ああここでイエス様が苦しまれたのかと見ることができるわけですね。そしてさらにこの時イエス様は弟子たちにですね、ここに座っていなさいと言って、また自らはさらに先に進んでいかれました。33節と34節、2節続けて33節と34節ご一緒にお読みしましょう。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。33節に戻っていただくと、イエス様はペテロとヤコブとヨハネという、まあ、この3人よくいろいろなところに連れて行かれていた、この3人を連れてさらに進んで行かれました。そしてイエス様は3人の前で深く悩み、そしてもだえ始められたというんですね。この3人はこの時戸惑ったのではないでしょうか。イエス様のそのような姿はこれまで見たことがなかった、大丈夫だろうか、そのように思ったはずです。今日のアウトラインの一つ目に挙げました、それは苦しまれる神ということです。私たちが今日見るイエス様の姿は苦しんでおられる姿です。それはあの神であるイエス様が苦しんでおられるということ。先月だったでしょうか、グレスさんの英会話クラスやウクレレクラスではですね、グレスさんが生徒さんたちにある質問をされました。それはどんな質問かというと、イエス様はどのようなお方ですか、あなたはどのようなイメージをイエス様に持っていますかということをですね、小さな紙に書いたりですね、ホワイトボードに書いたりしていったわけですけれども、皆さんいかがでしょうか。皆さんがイエス様に思い浮かぶイメージ、想像されること、今思い浮かぶのはどういうことが思い浮かぶでしょうか。グレスさんのクラスに参加しているいろいろな方々はですね、まあ、いろんな答えありましたけれども、私は子どもたちのクラスに出ていましたので、じゃあ子どもたちはイエス様ってどういう方だって、想像してるんですか、イメージしてるんですかというとですね、一番多かったのは優しいって子どもたちは言っていたんですね。ああそうだなと思いながら、まあ、きっといつもお話ししている紙芝居している中で愛のあるイエス様、 愛の行動、そのようなことを子どもたちはよく見ているから優しいって思ったんじゃないでしょうか。確かにですね、イエス様の働きの中で愛の行動、優しさ見ることができます。まあ、時に厳しさもあります。しかしどうでしょうか、皆さんがイエス様のイメージを描かれるときに、それは苦しみ悲しんでいる姿をパッと思い浮かぶ、そのようなことはあるでしょうか。少ないかもしれないですね。しかし私たちが今日出会うイエス様の姿は、もう究極の、もう極みに達したような悲しみ苦しみの姿です。それは34節を見ても分かりますね。私は悲しみのあまり死ぬほどです。まあ、初めに少し笑いも交えながらお話ししましたけれども、私たちも時に体に、そして心にですね、痛みを伴うことがあります。しかしイエス様はこの時体験されたのはですね、もう何者にも比べるものができない、比べることができない死ぬほどの悲しみをイエス様はこの時体験しておられました。それはどれほどだったのでしょうか。さらに35節からイエス様の悲しみ苦しみ見てまいります。ご一緒に35節お読みしましょう。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、できることなら、はい、ここでイエス様はどのように祈られていたか、それは地面にひれ伏して祈っておられたとあります。もうひれ伏して祈るというのは、もう苦しみ悲しみがもう極地に至っている、そのような姿勢ですね。ゲッセマネの祈りの絵画を見られたことあるでしょうか、皆さん。私も昔実家に飾ってあったような、教会にあったのか見たことがありますけれども、イエス様がひざまずいてですね、そして手を組んで、その手は岩の上に置いてですね、祈るイエス様は目を上げて、そして目を上げるイエス様が見る先からですね、光がパーッとこう差し込んでいる、まあ、そんな美しい絵画があります。まあ、いろんな絵画あるんですけれども、大体まあそのような美しい絵が描かれていますけれども、そのような光景とはかけ離れたところにあるのが実際のこの光景だったはずです。実際この時はもっと苦しみが限界まで押し寄せている、緊迫感が押し寄せている。ルカの福音書を見るとですね、この時イエス様の汗が血の雫のように落ちたあります。血の雫のように、皆さんは汗を流すときにですね、その汗に血がにじむ、血が混じるということあるでしょうか。まあ、極度のストレス状態、苦しみに置かれるとですね、汗に血が混じるということも、まあ、あるそうですけれども、それほどまでにイエス様は苦しまれていた。ではなぜイエス様はこれほど苦しまれていたのでしょうか。それは続く36節を見ると分かってきます。36節ご一緒にお読みしましょう。そしてこう言われた、父よ、あなたは杯を私から取り去ってください、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。私たちはですね、これまで見てきましたイエス様の痛み苦しみ、それがどれほどかということをですね、完全に理解すること、それは絶対に私たちにはできないことです。分かったふりをしてですね、ああイエス様そんなに苦しかったんですね、分かりますイエス様って絶対に言うことができない。しかしそれでも私たちはですね、なんでイエス様が苦しんでおられたのか、その理由については今日この箇所から知ることができます。それはこの御言葉にある杯という言葉ですね。この杯という言葉はですね、旧約聖書の中では神の怒り、そして裁きがこの杯という言葉に表されています。イエス様はそれを取り去ってくださいと願われた、祈られたわけです。そうなんですね、イエス様はこれほどまでに悲しんで苦しんで恐れていたこと、それは 父なる神の怒りと裁き、それをご自身が受け取るということ、そのことの壮絶さをイエス様はこのゲッセマネの園において、この祈りにおいて知ったのです。イエス様はそれまで生きてきた中で罪というものを全く知りませんでした。罪を犯したことがなかった。全く罪と関わりがなかったんです。だからこそ罪を犯した者がどうなるか、その行く末を知ること、体験することなくこれまで歩んできた。しかしこのゲッセマネの園においてイエス様は知ったんです。罪を犯した者がどのような末路をたどるのか、イエス様はそれを知ったからこそこれほどまでに苦しんでおられたんです。それは頭で知っただけではない、一部も先取りして体験するかのようにこのゲッセマネの園の祈りでイエス様は感じ取られたんです。私たちがですね、この上にあるこの十字架というもののこの苦しみをですね、覚えるとき、どんな苦しみがあるでしょうか。まあ、十字架につけられるときにですね、まあ、その十字架につけられる前から鞭で打たれて、人々から罵られてですね、肉体にも苦しみがあった。心にも多くの痛みがあった。いや、十字架って辛いものだなって。十字架で釘打たれた。それは本当に痛いものであった。なんていう痛みだったんだろうって。それはもちろん十字架は残酷です。最も悲惨な処刑方法でありながらも、イエス様はこの時本当に恐れたこと、それは十字架による痛みではない。鞭打たれることによる痛みではない。人々から裏切られ、あざけられること、そのことだけを恐れたのではない。イエス様はこの時本当に恐れた神の怒りと裁き、それの本質、それは父なる神から見捨てられるということです。父なる神と切り離される。父なる神がそこにおられないということです。重ねて何度も言いますけれども、イエス様はこの時味わわれたその痛みと苦しみ、それは私たちには絶対 100% は理解できないんです。どうしてかというと、私たちはもともと神様から切り離されている、神様から離れている、そのような存在だからです。神様から離れて背を向けている私たちにとって、神様から切り離されることがどれほど苦しいか辛いかということは、理解しきることができないんです。しかしイエス様は言いますね。イエス様はおっしゃいました。私と父とは一つですって。そう言われるくらい父なる神様と心を一つにされていた。そのイエス様が切り離されるということ、それがどれほどの痛みであったことでしょうか。イエス様の十字架の苦しみ、それはあの鞭打たれた時から始まったわけではありません。人々から罵られたその時から十字架の苦しみが始まったわけではありません。十字架にかかられる前の晩、このゲッセマネの園においてイエス様が味わわれたこの痛み苦しみ、この時から十字架の見苦しみは始まっていたのです。そしてイエス様はその恐ろしさを十分に知った上で十字架へと進まれていきました。だからこそ私たちはアウトラインの2つ目に挙げましたけれども、イエス様のまっすぐな愛を知ることができます。イエス様はこのゲッセマネの園において十字架で起こる本当の苦しみ、それは痛み苦しみを超えた、肉体の痛み心の痛みを超えた本当につらい父なる神と切り離される、そのことを知って、その恐怖を知って、死ぬほどの悲しみを知りながらも突き進んでいかれた。イエス様にとって逃げ出すということは本当に簡単なことだったでしょう。しかしイエス様はそうなさらなかった。イエス様は振り返らずにまっすぐに進み続け、人を愛し続けられました。ではイエス様はここまで見てきたように苦しんで祈られていた時、果たしてそばにいた弟子たちは何をしていたでしょうか。 37節38節2節続けてこのところも見てまいりましょう。37節と38節2節続けてお読みしましょう。イエスは戻り、彼らが眠っているのを見て、1時間でも目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。37節に戻っていただくとですね、この時ペテロを含めた弟子たちはあろうことか眠っていました。イエス様があれほどですね、もう 血が汗に滲むほど悲しみ苦しみながら祈られている、そのすぐ近くで弟子たちは眠りこけていたわけです。しかしですね、イエス様はそんな弟子たちの弱さを見てがっかりして、もうダメだってそう思われる方ではありませんでした。イエス様は人の弱さも知っておられる方でした。なぜならですね、イエス様は神であり、そして人でもあるお方、人として肉体をとってこの地上の生涯を歩まれたからです。そのためイエス様であっても多くの不便なことが肉体がある上に体験しておられたはずです。肉体があるからこそこの地上を歩まれた時、歩けば疲れるし、お腹も減るし、夜になれば眠くなるし、そのような体の弱さを知っておられました。知っておられたからこそ38節にあるように、霊は燃えていても肉は弱いのです。肉の弱さをイエス様は知っておられました。私たちがこれまで人生で経験する痛み苦しみ、それは決して小さなものではありません。これは乗り越えられるだろうか、大きな試練に直面することもあります。しかしそれらのことよりもはるかに大きな、比べることもできないはるかに大きな痛み苦しみを経験された方が今日私たちの傍らに立って、その弱さを知ってくださる、その痛みを知ってくださるんです。一度眠ってしまった弟子たちでしたけれども、弟子たちが眠ってしまったのは一回だけであったかというと、そうではありませんでした。2回目も寝てしまったわけです。続く39節と40節、このところも2節続けてご一緒にお読みしましょう。イエスは再び離れていきと同じ言葉で言われた。そして再び戻ってきてご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたがとても重くなっていたのである。イエスに何と言ってよいかわからなかった。39節でイエス様はまた同じ言葉で祈られました。それほどまでにイエス様はつらいところを通られた。それほどまでに私たちの罪が重く大きなものだったということです。しかし3人の弟子たちはどうだったでしょうか。それほどまでに祈っておられるイエス様を前に40節を見ると、弟子たちは再び眠っていた。2度目も眠っていたんです。ここにわざわざですね、まぶたがとても重くなっていたからであるってありますね。しかしそれを言い訳にすることはできない。彼らはイエス様にもう何て言っていいかわからない。一度だけでもとんでもないことをしてしまったのに、二度目も眠っていた。いや、イエス様に合わせる顔がないとなってしまった。では弟子たちが寝ていたのは二度だけだったかというと、二度あることは三度起きてしまった。41節をお読みしましょう。イエスは三度目に戻ってくると、 時が来ました。見なさい、この子は罪人たちの手に渡されます。三度目ですよ。一度目であってもですね、もうありえないことが起きていたわけです。しかし私たちはですね、この弟子たちの姿を見るときに、いや弟子たちってなんて情けないんだろうって、そういうふうに見てはいけないですね。いつも私たちは見ますけれども、それは私たちにも同じ弱さがあるということを覚えるべきです。肉体の弱さが私たちにもあります。疲れたら眠くなるんです。まぶたが重くなるんです。それが私たちです。ここでイエス様はですね、寝ている弟子たちのところに来て、もう1回目の時点でですね、もう切れてですね、もう怒って、もう何してるんだって、もう目を覚ましなさいって、私あっちでこれほど苦しんでいるのに、なんであなたこんなことしてるんだって、責めてよかったはずです。しかしイエス様はそうなさらず、この時もう十分です、イエス様はおっしゃいました。もう十分ですって、私たちは聞き方によってはですね、もうあなた諦めたから、もうあなたいらない、もう十分十分っていうふうに聞こえてくるかもしれませんけれども、決してそうではありません。もう大丈夫だって、もう私があなたのためにすべきことは、私たちのためにすべきことは、もう十分に私はそこで成し遂げてきたからって、そのような意味があります。イエス様はこの後十字架にかかられた時には、完了した、もうすべてが終わった、イエス様はおっしゃいました。神様の救いの計画、私たちを救いたいというその救いの計画はですね、私たちが起きても眠っていても、成功しても失敗しても、何をしても、それは揺るがされることがない、すでにもうそれは十分に、それは完了している計画なのです。私たちはただそれを信じることによって救われるのです。ここでイエス様は三度も寝てしまった弟子たちを見捨てることなく愛し抜いてくださいました。一度目でもう呆れて、もう嫌だと逃げ出してどこかに行ってしまってもよかった。弟子たちが寝ていたわけですからね、弟子たち気がつかないわけですから、もうどっかイエス様行ってしまってもよかったんです。しかしイエス様は二度目に戻ってきて、また三度目に戻ってきて、イエス様は弟子たちの元に戻ってくるのをやめないんです。体が弱い、弱さを持っている私たちの元に戻ってくるのをイエス様はやめないんです。私たちが何度イエス様を裏切っても、何度イエス様に背を向けても、イエス様はあなたを決して見放さず、あなたを見捨てない、そんなまっすぐな愛でイエス様はあなたを愛しておられます。先週のミナマルカフェの写真がありました。本当に多くの写真が流れていましたけれども、まだ写りきらないぐらいですね、たくさんのイベント催し物がありました。その中でもですね、最後にやった講演、もちろん正志先生のお話も素晴らしいお話でしたけれども、そのお話の前にですね、近くの精神科の病院の心理師の先生が発達障害についてということでお話してくださいました。本当に興味深いお話でした。その先生が講演をしてくださった中で、まず初めに結論ですと言って、結論からお話してくださいました。それは発達障害と呼ばれるもの、それは決して病気ではありません、障害でもありません、それは特性なんですっていうお話でした。分かりやすくお話ししてくださったのは、皆さんの中でも右利きの人いますよね、左利きの人いますよね、左利きの人ってちょっとパーセンテージ忘れましたけれども、すごく少ないですよね、少数ですよねって。でも少ないからといってそれは障害ですかって、そう言わないですよね。それと同じように発達障害と呼ばれるもの、それは考え方において左利き少数派なだけであって、それは決して障害ではない、病ではないんですよ、その人の特性なんですよということがお話ししてくださいました。 まあ、最近はですね、その誤解をなくすために、まあ、政府の方もって言われたか、その発達障害という言葉をですね、そのように呼ばずに、障害と呼ばずに、まあ、かっこいい横文字でですね、ニューロダイバーズって、ニューロダイバーズっていう言葉でですね、呼ぶんだっていうことも紹介してくださいました。まあ、その詳しい言葉の意味はですね、またそれぞれ調べていただくとして、ニューロダイバーズの方はですね、その何か物事に取り組むとですね、もうレーザー光線のようにですね、もうまっすぐにもビームのようにまっすぐにもどこまでも集中することができるんだって。もうどこまでも貫くような集中力、特性がその人にはあるのだという話をしてくださいました。もちろんニューロダイバーズの方の中にも、まあ、いろんな方がおられるので、全ての人がそうだということではないでしょうけれども、そういう方がおられるという話を紹介してくださいました。まあ、それ以外のですね、まあ、考え方においての右利き、まあ、私も含めてですけれども、そういうものは、そういう人たちはですね、考え方が拡散してしまうんだって。もう一点集中ではなくですね、こうバーッと広がっていろんなことに注意がいってしまうから、あ、これも興味があるなって、あれも興味があるなって、なかなか集中することができないこともあるんだというお話でした。まあ、あ、確かにそうだなとお聞きしながら、まあ、さらに面白いなと思ったのは、そのニューロダイバーズの方をですね、あるゲームの会社が雇われたそうですね。あるゲームの会社がですね、そのニューロダイバーズの方々を雇って、そして同じ仕事をですね、その考え方においての右利きの方、それニューロダイバーズじゃない方々とこう仕事の効率を比較したところですね、もう何倍も大きな効率を上げた、効果を上げた、売上に貢献した、そういう話があったんですね。いや、そういうことがあるんだと思いながら興味深くお聞きしていましたけれども、私はその話をお聞きしながらですね、一点集中、まっすぐに貫いていく、ああ、それはまさにイエス様のこの愛と重なることがあるなと思わされていました。イエス様のその愛、それは、その対象はですね、弟子たちだけではなく、今日今御言葉を聞いている私たちにも、まっすぐにその愛が届いています、貫かれています。私たちが何度つまずいても、何度イエス様に背を向けても、眠ってしまうようなことがあっても、まっすぐに今日あなたを捉えるこの愛があります。イエス様はこのゲッセマネにおいて、これから起こる苦しみ、痛み、それを知って、知ってもなお振り返らずに、まっすぐに愛を持って十字架へと進んでいかれました。今日の最後の箇所42節を見ても、イエス様のそのまっすぐな愛が迫ってきます。42節、ご一緒にお読みしましょう。立ちなさい、さあ行こう、見なさい、裏切る者が近くに来ています。今日見た弟子たちのようにですね、もしあなたの友人が、あなたが最も苦しんでいる時、悲しんでいる時、その時にですね、傍らで眠っていることがあったら、全く興味がないような仕草を見せていたら、私たちはもうその方と縁を切りたい、もうその人には何も弱さを見せたくないと思ってしまうはずです。しかしイエス様だけは、イエス様だけは決してあなたを見放さず、見捨てることなく愛し続けてくださいました。この42節の御言葉を見ても分かります。この42節の御言葉では、もうイエス様の愛が頂点に達していると思わされますね。イエス様が言われた言葉、それは立ちなさい、さあ行こうと、イエス様は弟子たちに、そして私たちに今日おっしゃっています。思い出しましょう。この時一番苦しかったのは誰でしょうか。イエス様です。 イエス様が一番苦しいのにもかかわらず、さあ行こうと声をかけてくださいます。今日何度も何度も私たちが確認すること、それはイエス様は何も知らないままで十字架に進んでいかれたわけではないんです。イエス様は十字架に疲れるその時になって初めてですね、うわ十字架って本当にこんなに大変なことだったのか全く知らなかった、これなら早く言っといてほしかった、そういうことはなかったんです。イエス様は全てその苦しみをあらかじめ知った上で十字架へと突き進まれていった、そこにイエス様の愛が示されています。今日初めに息子の歯医者の話、少し笑いを交えながら話しましたけれども、歯医者に行くと言ったら絶対に行かないんです。痛いから苦しいからそこには行きたくないんです。でもイエス様は違います。そこに本当に大きな痛み苦しみがある、それを知ってもなおイエス様はさあ行こうと私たちを従えて連れて行ってくださる方です。これほどの愛は他にありません。そしてこれほどの愛で愛されている私たちはイエス様に今日求められていることがあります。それは戻って38節に記されていました。もう一度38節ご一緒にお読みしましょう。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエス様が私たちに求めておられたこと、それはアウトラインの3つ目に挙げました。それは目を覚まして祈り続けるということです。この14章の前の13章でも見てきましたけれども、終わりの時にはさまざまなことが起こるのだと、今年も新年からですね、心揺さぶられるさまざまなことが起きました。これからも私たちは揺れ動くことがあるでしょう、この時代の中で。しかし私たちはその中にあっても、終わりの時がもうこの時に来るとかですね、ああ終わりだ終わりだ大変だ、混乱するのではなくて、信仰に固く立って目を覚ましてイエス様を見続けていくこと、そして祈り続けていくこと、それが私たちに求められています。で、私たちはどのように祈るべきでしょうか。それも今日イエス様が祈りの中で教えてくださいました。36節の御言葉、このところももう一度皆さんでご一緒にお読みしましょう。そしてこう言われた、父よ、あなたは何でも、なさってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますよ。イエス様がここで祈られた祈り、それはまずご自身の思い、願い、望み、それを正直に告白する祈りでした。私たちはどうでしょうか。人々の前で、皆さんの前で祈るときは別にしてですね、神様と一対一で祈るときに、何か自分の中で着飾るような、あ、これは言っちゃいけないからもうちょっと綺麗な言葉でとか、何か取り繕ったような、そのような祈りを私たちがしていることはないでしょうか。しかしこのところでイエス様がされた祈り、それは心からの正直な言葉でした。神様はですね、あなたの祈りの言葉を聞いて、ってあなたそんなこと言うの、そんなこと思ってるの、もうそんな祈り聞きたくないって、そういうことはなりません。神様だけはあなたのすべてを引き受けてくださる、あなたの思いを知ってそこを動かない、そこを立ち去ることはない方です。しかしイエス様は自分の願いを祈ると同時に、イエス様は続けて言われていました。しかし私の望むことではなく、私の望むことではなく、あなたの願いがなりますように、行われますようにと祈られました。これは神様の思いに 自分の思い願いを合わせていく、それこそが祈りの本質です。私たちの祈りというものは得てして逆になってしまうんですね。神様、ああしてください、こうしてください、願いはもちろん言っていい、願っていい、しかしこれが一番最善なんですって、神様どうか私の望み、あなたの望みがぴったり合いますようにって逆になってしまうのが私たちの祈りではないでしょうか。しかしそうではない。私たちが祈るとき、このゲッセマネでイエス様が血の汗を流したこの祈りを思うとき、私たちは私の望むことではない、あなたの望みがこの地に、この場所に、私にありますようにと祈るべきです。先週証しをしてくださったミツさん、またグレースさん、 OMF の宣教師の方々とですね、お話しするときにいつも、ああそうだなと思わされることは、いつもお二人がですね、私の願いじゃないんですって、神様の願い、神様の計画がどうであるか、それを知りたいんですお二人が言われること、あ本当に素晴らしい、その通りだなと思わされます。私はこれができるから、こういうトレーニングをしてきたから、だからこの教会ではこれをするんです、私はこれを願っているんです、そういうことではなく、神様がこの教会に何を願っておられるのか、それを私たちは願い祈り求めてまいりましょう。今日の午後から総会が持たれます。来年度からの計画が話し合われるときに、私の願いではなく、私の望みではなく、主よあなたの望みがこの2024年度もなされますようにと祈り求めてまいりましょう。今日あれほどまっすぐな愛で貫かれた私たちは、イエス様が望んでおられること、目を覚まして祈り続けることを求めて祈ってまいりましょう。黙祷の時を持ってまいります。ピアノを弾いていただきながら御言葉をもう一度思い巡らしてまいりましょう。黙祷の姿勢を持って静まってまいりましょう。私たちは今日ゲッセマネの園におけるイエス様の祈り、その見苦しみを見てまいりました。イエス様の苦しみ、それはどれほどのものであったでしょうか。ひれ伏して祈り、汗に血がにじむほど祈り続けた。この杯を取り去ってくださいと三度祈られた。それほどの苦しみをイエス様は通られました。それは誰のためでしょうか。それは私たちのため、あなたのためです。私たちがこれまでの人生を振り返った時に、歩みを振り返った時に、いかがでしょうか。イエス様を知らないと背を向けて犯してきたその罪の一つ一つ、そのためにイエス様は三度今日苦しみ祈られました。イエス様にとってそれがどれほどの苦しみであったのか、 ほど親しい、いや一つとなって交わりを持っていた父なる神から完全に切り離されるということ、神が不在の中で過ごすということ、それがどれほどの恐怖であったことか。私たちは今日神様の前で告白してまいりましょう。私たちの罪のためにイエス様がこの見苦しみを味わわれたのだと。そして苦しまれる神、それはイエス様だけではありません。父なる神もこのイエス様がゲッセマネで祈られるときどれほど苦しんでおられたことでしょうか。愛する一人子イエス様がそれほどまでに苦しんでおられるときに手を差し伸ばすことをなさらず、イエス様と離れなければならなかったその父の痛み、父の苦しみ悲しみ、それはいかほどであったことでしょうか。私たちの罪はそれほどに深く、神様の絆を切り裂くほどのものでした。しかしイエス様が今日最後に言われました。立ちなさい、さあ行こうと見上げられたその先にあるその十字架、その十字架によって勝ち取られた勝利によって、贖いによって、罪の許しによって私たちは完全に罪許されました。私たちは覚えましょう。何度でも覚えてまいりましょう。何度罪を犯しても、何度背を向けても、さあ行こうとおっしゃってくださるイエス様のこのまっすぐな愛を覚えてまいりましょう。立ちなさいとおっしゃってくださるイエス様に何度でも立ち直らせていただきましょう。その愛に生かされてまいりましょう。そして私たちはイエス様が願っておられるごとく祈ってまいりましょう。ここにいなさい、ここを離れないでいなさいと、イエス様が願われたごとく、イエス様の御そば離れず、イエス様を見上げて祈ってまいりましょう。目を覚まし固く立って、主よ、あなたが願われていることは何でしょうかと、自分の望みを口にしつつも、第一は主よ、あなたの望みですと告白して参りましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日ゲッセマネの園において、あなたのその深い深いご愛を知ることができたことを感謝いたします。神様、私たちは弱く、何度もあなたに背を向けてしまうものであります。失敗してしまうものであります。しかしイエス様、あなたはそのことを知りながらも決して私たちを見放さず、見捨てず、さあ行こうと導いてくださるそのご愛に感謝いたします。イエス様、感謝いたします。あなたが私たちを見捨てずに、あれほどの苦しみを経験しながらも、知りながらもなお十字架へと進まれていったその大きなご愛に感謝いたします。 神様、私たちは今あなたのまっすぐなその愛を受け取って歩んでまいります。私たちをどうか祈るものとならせてください。この時代にあって信仰に固く立ち、イエスの御名を固く保ち、祈るものとならせてください。主よ、どうか私の望みではなくあなたの思いが、あなたの望みがなりますようにと、私たちが祈るものとならせてくださいますようお願いいたします。あなたの愛に感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。